おはようございます。高原剛一郎です。先日、ある動物番組でこんなことが紹介されていました。アフリカのある国立公園で、草食動物の象が同じ草食動物のシロサイを襲い始めたというんです。野生の動物の世界にはちゃんとルールが本能に書き込まれていて、草食動物を襲撃するのは肉食動物と決まってるんです。しかも肉食動物だって食べていくためにのみ襲うのであって、満腹の時には襲いません。ゲーム感覚で他の動物を襲うなどということはやらないんですね。ところがその国立公園では野生の象が意味もなくシロサイを突き殺すんです。観察官は言いました。原因は多分あれだ。実はこのサバンナでは一時期象が大変増えたんです。一日200キロ食べる象が増えすぎるとサバンナの樹木が不足して他の動物に影響が出ると考えた当局は象の間引きをやったんですね。その時象のすべての世代からまんべんなく射殺したのではなく、年長の象ばかりをごっそり覗いたんです。その結果、この象の群れにはサバンナの掟を教える象が一世代丸ごといない状態になりました。小僧の時代に小僧の前に立ちはだかって象のルールをしつける親や長老の象がいなかったんです。幼い時から自分たちを阻むものを何一つ知らずに育った小僧がやがて大人の象になった時、ただ気分次第で大暴れする象になってしまったのではないかというんです。我が物顔でサバンナで大暴れする象は自分の子供にもひどい扱いです。そしてこれは将来大変なことになる可能性があります。というのは象はああ見えてもとても執念深い動物なんですね。今いじめている象がやがて年老いた時、今いじめられている若い象が復讐に走る可能性が高いんです。結局自分のしたい放題をやりながら自分の将来を破壊していってるんですね。まるで今の人間の社会を映してるように思いました。聖書は今の人間社会の混乱の原因をズバリ罪のせいだと語ります。罪とは神の否定です。人間を作り世界を創造し万物の中心である方を無視して生きること、神という絶対的中心を無視して生きるならば、必然的に自分を中心にして世界を見るようになりますね。自分を出発点にして人生を考えるようになります。世の中は自分のためにあるかのように錯覚します。あるおじいさんが全身に痛みを感じる奇病にかかりました。右手の人差し指で足を押さえると痛いんです。腰を押しても痛い。腹、胸、首、顔、頭を押しても痛い。どこを押しても痛い。どうやらとんでもない病気になったのではないかと、精密検査で見てもらったところ、どこにも異常はなかったのです。一箇所を除いて。どこが悪かったでしょう。右手の人差し指が骨折してたんですね。骨折してる指で押すから痛かったんです。痛いのは体でなく指だったってんですよね。本当に悪いところ悪くないと判断するので、悪くない体の方が悪いんだという結論になるんです。本当は自己中心の自分が問題の原因なのに、自分を良しとすると周りがみんな悪く見えてしまうんですね。ある方は言いました。月歪むにあらず、水歪むなり。池の水面に満月が見事に映ってるかと思うと、突然月が歪んで見え出した。でもこれは月本体が波打ち出したわけじゃない。池の水面が波打ち出したので、月が歪んで見え出したんだ。私たちの心の中がさざ波のごとく揺れて、デコボコ状態になると、心に感じる何もかもが歪んだ、腹立たしい、醜いものに見えるんだって言うんですね。 自己中心の罪は自分が罪人だということを本人に分からなくさせてしまうのです。しかも自分の好きなことをやってる割には満足することができないのです。なぜでしょう？愛されなくなるからです。おそらく最も自己中心の願望を実現できるのは世界にいくつかある独裁国家のトップでしょう。独裁者は自分の思い通りに振る舞うことができますが、それは武力装置のおかげです。国民に愛されていないということを誰よりもよく知っているのが独裁者ですね。そして人間は誰もがレベルの違いこそあれ、独裁者の野心を持って生きているのでないでしょうか。そしてこの生き方の末路は滅びです。死と死後の裁きだと聖書は語るんですね。しかし同時に聖書はこう語っています。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。普通、自己中心になればなるほど、誰からも愛されなくなります。ところが神は、神に反逆し、滅びの道にまっしぐらに進む人間を見たとき、どうしても放っておくことができずに、キリストをこのように使わせてくださったのです。一体、何のためでしょう。あなたに代わって、神の怒りを一身に引き受けるためです。神の正義の怒り、罪に対する正当で正しい怒りを、たった一人で引き受けた場所、それがゴルゴタの十字架だったのです。そしてキリストは命を捨て、墓に葬られ、三日目に死を突き破って復活してくださいました。あなたの人生を一新するための準備を何もかも成し終えて蘇った救い主。それがイエス・キリストです。ところで、あなたの町にゴミ収集してくださる役所の方がいると思います。家から出たゴミや汚物を週に数回回収してくれますね。本当に助かりますね。しかしその人の名前を知らないでしょう。もし彼がゴミを持って行ってくれるだけでなく、毎回ゴミ箱を新品にし、誕生日にはプレゼントを入れてくれ、折にかなった助けをし、陰に日にあなたを支えてくれたら、一体どうしてそんなに親切にしてくれるんだろうって不思議に思って、その人のことを個人的に知りたくなるのではありませんか？イエス・キリストはあなたの罪というゴミを、しかもあなたの一生分の全部の罪というゴミを永久に片付け、持って行ってくださっただけでなく、あなたが悩む時には励まし、行き詰まる時には力づけ、眠れぬ夜には共にいて支え、永遠の命まで与えてくださる方です。この方に心を向けてみませんか？星野富弘さんというクリスチャンの詩人の詩に、もみじという作品があります。両手に握っているものを離さないで、なぜ新しいものを掴もうとするのか。もみじだって、あんな綺麗な葉っぱを手放しているというのに、あなたも自分のこだわりを捨てて、キリストの胸に飛び込まれてみてはいかがでしょう。そうなさいますよう心からお勧めしたいと思います。